ト、ひと町出会いもん。
はい、後半のコーナーに入ります。いつもは建築士の話を聞いたりするんですが、でお話したりするんですけども、今はですね、東日本の方で大震災が起こって、大変なことになっています。その事態を私たちも、刻々ニュースで見ますけども、私たち建築士として何ができるかということを、いろいろと考えて、特別放送として、被災地で活躍する建築士の声を聞こうということに、しました。ということで、先週に引き続いて江藤会長に来ていただいてます。江藤さん、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、本当の現地被災地の仲間でいらっしゃる建築士さんとして、宮城県建築士会気仙沼支部の、支部長さんなんですけど、池田義弘さんと電話がつながっております。池田さんのご紹介をちょっと簡単にしますと、地元で建築士事務所を自営されておられます。一級建築士さんで公共建築、それから一般建築等ですね、民間建築などをされているというふうに聞いておりますが、池田さんにいろいろ現地の状況などもお伺いしたいと思います。池田さん。
はい、
どうも、こんにちは。今日は本当に大変なお忙しいところ、どうも申し訳ありません。まずですね、その気仙沼支部といいますか、その池田さんがいらっしゃる現地の状況を簡単にですが教えていただけますでしょうか。
はい、まず今紹介ありましたけれども、私たちは岩手県です、岩手県で、気仙沼ではなく気仙地方なんですがね、大船渡市と陸前高田市と住田町というのが、気仙地方ということで、そういう地方です。ですから岩手県です。
申し訳ありません。
で、そういうことで訂正していただいて、最初に、震災発生直後から全国からの救済あるいは救援を連日いただいております。この場をお借りしまして、感謝申し上げたいと思います。この放送は、京都府ということですが、私こう見たとき、いち早く3日目ぐらいだったと思いますが、復帰警察ですか、それから消防の方々が、多く見かけられました。
そうですか。
本当にそのボランティアを、はじめ本当に支援をいただいて感謝しております。津波地震の被害については、報道で紹介されている、通りですけれども、当初は電気もなくテレビももちろんなく、電話も今だかって電話はないわけですけれども、携帯は1週間ぐらい前に、通じて、ようやっとその情報が入ったという形です。むしろ東京に私たち の長男娘がおりますけれども、むしろ東京の方が消息等を、知っていたということが情報です。
そうですか。
で、具体的に、民家のあるいは建物の方は中ですね、家の中なんかにも車が入り、丸太が入り、船が入り、コンテナも入るというような、状況ですね。それらを今自衛隊等が、最初道路から、始まって瓦礫の撤去を、やっているというのが今現在です。
まだ本当にもその撤去することも大変な状況で、いろいろ建物のことを考えたりするというのはもう少し先だという感じなんでしょうか。
そうなんですね、この3月ということで比較的低温ということで、これが私は幸いしているかなと。ということは、朝方は零下4度ぐらいですか、それから日中は6度ぐらいという気温の中で、この腐敗ですね。
そうですね。
もう瓦礫の中がもう腐敗して、もう匂いがもうすでにこう漂ってきてますけれども、 比較的この寒いというのが、
はい、
まあ、幸いしてるのかなというような感じです。
ああ、そうですか。本当にもう我々から考えても想像を絶するといいますか、本当にそのご苦労が忍ばれるお話なんですけれども、じゃあ皆さんは避難をされてるっていうことなんでしょうか。ほとんど避難所の方に、
はい、そう、避難されている方がかなり、
はい、
おりますね、うん。まあ、被災人口がこの地方は7万2000ですけれども、
はいはいはいはい、
2万人の方々が被災していましたので、
はい、
まあ、陸前高田なんかを見ると、
はい、
4000戸ぐらいの、流出ですからね、建物の流出はですね、
はい
は
い
はい、まあ、そんな状況の中で、
はい、
まあ、避難されている方がいっぱいおります。
そうですか。まあ、こういうひどい状況の中で、建築士会としては連絡は取れてるんでしょうか、皆さんと。
それがちょっと、はい、今までの情報不足、あるいは道路の、まあ、状態も行くにしても行かれない、
はい、
そういう中で、まあ、人自体に、はい、まあ、聞こえてくる、んですけれども、まあ、支部の、はい、会員は145名ぐらいですけれども、
はい、
その中で、まあ、約10人ぐらいは亡くなったのかなと、も
う、すで
に、あの人が亡くなった、この人がいない、
はい、
そういう、そのことで今、聞いておりまして、
はい、
まあ、支部活動っていうか、建築士会の活動も、それにしても知られ、はい、足りないというような、まあ、状況です。
そうでしょうね。
ええ。
ホームページなんかご拝見しますとね、応急危険度判定に、まあ、何人かが行ってるというようなことも、書かれているんですけども、この辺り、実際に行かれているんでしょうか、
ね。これはですね、はい、幸いにして、津波で押し流された他の住宅、うちですね、建物、これについては、はい、比較的、残ったんですよね。残ったってことは、まあ、この地方は県大区ということで、
はい、
まあ、まあ、別な高校でこうやっていた、はい、あるいは我々建築士会として耐震化を、進めてきた中で、
はい、
多くの建物が、まあ、無傷っていうか、
はい、
まあ、多少亀裂が入ったとしてもですね、
倒
壊するようなこともなく、
はい、
まあ、地盤が悪いところは、これはちょっと、かなりこうダメージがあるようですけれども、
は
い、まあ、瓦が、まあ、何枚かこう、剥がれたとか落ちたとか、その程度でですね、
はい、
まあ、だから判定活動ですね、
はいはい、
それは、この地方はまあいいのかなと私は判断していますけれども。
そうですか。まあ、いいのかなっていうのは比較的健全だからという意味でおっしゃられてるんですね。
でただ、
はい、
私のところにも、
はい、
うちの住宅が使えるのかどうなのか、
はい、
まあ、半分かぶったり、あるいは地震を受けてこうだっていうようなね、
はい、
見てくださいとか、あるいは、まあ、役場なんかでも、
はい、
まあ、なんとかその、調査してほしいというようなですね、
はい、
まあ、依頼等がありまして、
はい、
まあ、署員はそっちの方にかかりきりでおるわけでして、まあ、住宅相談ですね、
はい、
まあ、ちょっと、まあ、各市町村に建築士会とすれば、
はい、
住宅相談を、
はい、
まあ、してるんだよと、何でもいいから相談、
はい、
来てくださいというような呼びかけが大事かなというような、
はい、
まあ、心の、まあ、あれですね、
うん、
につけてもそういうものが大事かなというようなことですね。
じゃあこの相談というのは本当にいろんな意味を含んでいるわけですね。
そうです、そうです、もう
例えばどういう避難所に行ったらいいかということもあれば、逆に今、自分の家をどう考えていったらいいかということもあるでしょうし、
そうです、そうです、そうです、例えば、
はい、
水をかぶった、床下、
はい、
そのまま使っていいかとか、
はい、
まあ、一部剥がれてるから物が入ってるし、泥なわけですよね。
はいはいはい、
まあ、そういうような相談とか、
うん、
そういうのが、まあ、まあ、小さいけれども、
はい、
まあ、そういうことの相談に乗ってやるというのが、まあ、建築士としての、
はい、
まあ、こと。仕事っていうかね、
はい、
そういうことが大事かなと、そのように、まあ、感じております。
本当にそうです ね。今いろいろお伺いしてますと、まずその電話の方もちゃんと固定電話通じていないと、ね、で携帯電話がようやくこうつながって今お話ができているわけなんですけども、
これも電波が弱い、ね、はい、あの別のところに来て、高台に来てこう、今日、まあ、話していますけれども、
そうです、ね、
まあ、電波がちょっと弱いわけなんですよ ね、
はいはい、
ね、
そういう中でその 連携がなかなか取れないと、むしろ東京都というか、そう、まあ、それこそ我々京都との話の方がよくわかるかもわからないぐらいになってるわけですね、
はい、そういう中で、まあ、地元の建築士はもう当てにならないわけでして、
はい、
まあ、できればそういう活動を、はい、まあ、各市町村に一箇所ずつ設けてもらえば、
はい、
まあ、まあ助かるのかなというようなあの気持ちを持ってますけれども、
そうですか、ね、あの今日はどうもありがとうございます。
あ、そうですか、
あのちょっと時間になりましてですね、
まあ、いろいろと津波後の、はい、あの行政ですね、はい、あの都市計画、そういうものをね、はい、あのどうあるべきかというようなことを、やっぱり防災を、はい、基金にした町づくり、そういうものが、まあ、大事じゃないかなと、はい、
その通りですね、
わ、
はい、ね、かりました、本当ありがとうございます。
いいですか、はい、はい、
どうも、どうも失礼します。
ということで、あの大変な中でも、とても頑張っておられるというあの声を聞いて、ちょっとあの感動したというか、
そうですね、
はい、私たちも、はい、あのできることをやっていきたい、はい、考えていかなきゃいけないなと本当に、
うん、そうですね、
思いました。
あの、は
い、
気仙地方と気仙沼と間違えまして申し訳ありませんでした、はい、
はい、ということで、あの、毎週、どなたかに あのお声を聞くということにしておりますので、またよろしくお願いします。
京都人町出会い門、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。